糸井ホールディングス株式会社の糸井武之社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
群馬ダイヤモンドペガサスの運営会社なども経営している糸井社長ですが、本業は総合リサイクル業で、もともとはお父様がスクラップ加工からスタートをさせたそうですね。
はい、戦前ですね、群馬県に利権コンテルンというですね、利権グループの、はい、軍需産業がありまして、父は吉井の農家の出身なんですけれど、借り出されて軍需工場のお手伝いをしてて、そして昭和20年8月に終戦になって、それを片付けながら生業となったということで、そういう流れでございますね。
土井社長はお仕事を継ごうというふうに思っていましたか？
いや、私は3人兄弟の一番上なんですけれど、高崎高校から慶応大学行って、で2番目の弟がこれ私の会社を継ぐのが一番いいなっていうのを僕は思ってたし、多分父も思ったんじゃないかと思ってるんですね。で私はその時に大学行って、大学の2年までは家に帰ることを思わずに、商社マンか、それからまたちょっとマスコミ関係か、そういうことに行こうかなっていうふうに思ってて、たんですけれど、弟のといろんな話をしていく中で、兄貴が戻るんなら俺も戻るけれど、兄貴が戻んないんなら俺も戻んないみたいなことをですね、ちょっとまだ20歳頃ですよ、その弟が大学入って東京出てきて、東京で食事しながらそんな話をしてて、あれ弱ったなって思いながら、悩んでたのが半年ぐらいありましたね。
そうですか。結局大学卒業してもうすぐ入社をされたということでいいんですか？
いや、ちょっと鉄鋼メーカーで2年ほど修業してましたけれど、24の時にはもう会社に戻ってきまして、昭和53年ぐらいでしたから、まだまだ今の規模じゃなかったですね。
2年間ですか、修行なさったのは。その時のことで、今でもこれはすごく大事にしているとか、何かそういう思い出ってございます？
ハイカラな仕事じゃなかったですよ。
そうですか。
作業服着て現場に行って、とにかく鉄の匂い嗅いだというか、それがベースなんですね。でその短い2年でしたけど、その当時当社と糸井商事とはお付き合いなかったいろんな商社さんですとか、いろんな他のメーカーさんですとかっていうことと知識を得られたり勉強になったし、それで現場の方にはね、駅前の薄汚い焼き鳥屋みたいなところに連れていかれて、ああじゃないこうじゃないってね、話を聞かされて、働く方たちのね気持ちの部分がその時多少はね、全て分かるかって言ったら分からないかもしれないけれど、いろんな悲哀も含めて勉強にはなりました。
やっぱりこう経験っていろんなことをしておくって大切ですね。
かもしれませんね。
そして、入社をしてなんですけど、まずはどのようなことをお仕事されたんでしょうか？
鉄のそのスクラップっていうかリサイクルの部門と鋼材の販売の部門が、大きな2本柱であるんですけれど、何年かで、とにかくうちの会社の仕事を覚えるってことで一生懸命やってたんですけれど、それからほどなくして、いろんな社会の人たち の出会ったり、いろんな講演会ですとか、いろんな書物とか読むようになって、それからその青年会所にも入会して、20代の後半から30代ぐらいの中で、自分がどうに生きるかと、一度しかない人生、来世があるわけじゃない、で納得いく人生を過ごすためにどうするか、そして仕事の中でそれをどうに投影していくかということを考えました。でやっぱり終わりがあるわけですから、自分が社長を親父の後継いで、それからやった時に次の世代にリタイアする時にどういう会社の姿にしておく、そのためには30年後20年後10年後1年後明日何やんなきゃなんないかということの練り上げというか、それが人生時計ってよく言うね、どこに向かって進んでいくかということで、そして何をやるか、過ぎてしまえばこんな一日、過ぎてしまえばこんな一年、過ぎてしまえばこんな一生、波間に揺られてどんぶらこうの、その人生でありたくない、でその人生をしっかりした目標を立てるということは30前後ぐらいに決めましたかね。
ご自身のゴールをまず見据えて、そこから逆算をしていったということですか？
そうですね。 人間というのは、ね、はい、どっちかったら何かにかまけて後回しするじゃないですか、ね、で今日やろうと思ったことができなかった、今年やろうと思ったことができなかったっていうね、そんなもんですよ。その確率が低く少なくなる方がある程度結果が出て成功するわけですから、
その考え方に影響を与えた方というのがどなたかいらっしゃるんですか？
はいはい、何人かいるんですね、はい、いるんですけど、一番大きなのはやっぱり京セラの稲森さんですね、はい、で清和塾っていう、もう今解散しましたけれど、全国にあった稲森さんの私塾の部分で、ちょうど30ちょっとぐらいの時に群馬のそれを立ち上げる時に誘いがあってチャーターメンバーになりました。
で、
その中で私のいくつかの生き方の中の道しるべをいただいたことは事実ですね。
さらに深掘りをしていきたいと思います、はい、まあ、社長に就任されて本業を発展させていく一方で、2008年に群馬ダイヤモンドペガサスを立ち上げました、はい、これまた球団を作りになろうと思ったのはどうしてですか？
これはね、北信越の BC リーグっていう、新潟、長野、富山、石川という4県で、はい、2007年からスタートしたリーグがありまして、はい、これは新潟の学院やってる池田さんが主導してね、で青年会所の OB が地域おこしの一環で始めたんですね。でほどなくして4県でスタートするんだけど、次の年福井とか群馬を巻き込んでやりたいんでってことで、はい、青年会所の OB の中で群馬に話が来て、ほどなくして私のところに来て、そういうご縁で話が来まして、まあ、いろんな方に相談しました。皆さんね、みんなやれやれって言ってね、その時ザスパしかなかったですね、まあ、クレーンスタンダーズもなかったから、面白そうだやれやれって、まあ、まあ背中を押されて、まあだけどいろいろ苦労はしましたよ。
伊藤社長、やれっていうのは簡単ですけどね。
簡単ですよね、本当ですね。
無責任、皆さんが決意させたのはやっぱりそういう地元の方々、先輩方のこう強い後押し、
まあまあね、そういうもちろんそれもありましたし、もう JC は卒業してましたけれど、その地域おこしの中にそういう野球を題材とした活性化することと、それから私のどう生きるべきかみたいなものもあった中に、野球の立ち上げで群馬の活性化をすることが、あ、これは面白いかもしれないなということで、メンバー募って。
でもその立ち上げというのは、どういうことをまずやっていくんですか？そういうなんかアドバイザーの方が来てくれるのか？
いやいや、まあそれはね、まあですよ、真っ白な画用紙にデッサンして色つけていくようなもんだから、そうかなこうかななんて首かしげながら、こうするべきだよこうするべきだよみたいな話の、人の話を、まあ今から思うと少しまともに聞きすぎちゃったなっていうのがありましたね。で少しやはり独立リーグやこういうことの地域球団とすれば、必要以上の過大な持っていき方をしたことから、少し何年か立ち上げてから苦労しました。
まず最初にどういうことを手掛けるんですか？選手を集めるとか。
いや、選手を集めるのはそんな大変なことじゃないですよ。
運営ですか？
運営ですね。やっぱり基本的には収入ですね。
賛同者を集める。
賛同者っていうか、まあ、株主はおかげさんですっと集まりまして、その後、はい、まあ、立ち上げて、その秋にリーマンショックがありましたから。
もうそうですよ、2008年です
もん。そうです、そうです。で最初の年にスポンサーになってくれた方が、いやごめんちょっとそれどこじゃないよみたいな話、それでまあ、ご祝儀で1年とか何かの1回のイベントの話出したら、まあお金出したりするけど、継続的なそれを収入を上げ続ける部分の選択が甘かったですね。で巨人阪神だとかっていう NPB やそういう J リーグと違ったチケットが高い値段でバンバカ売れるわけじゃないですし、それからグッズがボンボン出るわけじゃないですし、他のね、収入あるわけじゃない。だから基本的な根っことした時の収入あるところってやっぱりそのスポンサーさんなんですね、はい、ある程度出るお金の部分の整理の部分と、はい、収入の部分の安定的な確保の部分で、6、7年前からおかげさんで単年度黒字になってまして、もう借金も一銭もありませんし、まあ、最初の 4,5 年立ち上げた 4,5 年は過度な支出にそれに見合う収入がないというよくあるパターンで苦労した部分もありましたね。
本業ももちろん、まあ、リーマンショックということで大変な時期でしたから、そのあたりで本業と両方っていうのは舵取りはどうでした？
おかげさんで本業の部分って割と、伊藤商事の部分は他の業種よりも他の会社よりも底堅いって言いますか、まあ、それが父が作ってくれた、あまり景気に変動されない部分の上戸が多かったり、だから本業は全然そのリーマンの時は問題なかったんですよ。であくまでもその野球の話の立ち上げた2年目でそれがなったから、ちょっと苦労したことありますけど、まあ今から思えばね、まあ今から15年前にこれやったらもう赤字なんか一個も出すつもりなく自信がありますけど、その時は何か前例があって誰かがやってた話じゃなくて、地方の中の独立リーグの野球の球団のものっていうのが何もないですから、
そうですよね、
だからまあいい勉強しました、
発足からもう10年余り、はい、14年ですか、
14年ですね、
経ちまして、この間に2度の全国優勝がございました、2016年と18年です、またラミレス選手やカラバイオ選手という有名選手も在籍していらっしゃったりというふうに話題満載ですけれども、改めて今振り返ってみて、球団を設立してみてよかったなというふうに思いますか？
そうですね、もちろん伊藤商事だけの仕事をしたらきっと出会わない人たちといっぱい出会いもありました。でペガサスを関わっていった選手たち延べで、まあ、何百人かになると思いますけれど、その後の人生の例えば結婚式にももう何十人も呼ばれてますし、ほとんどが挨拶してますけれど、いろんな出会いがあって、まあ、そのペガサスに出会わず立ち上げなかった時の人生とだいぶ違ってたろうなと思ってるし、そのペガサスでの自分の中での達成感ですとかそういうものがまた新たにね、e スポーツや他のことも含めて、例えば他の人がまた話を持ってくることもあるし、自分の中でそういうことにまた新たなチャレンジすることもできるっていう自信ですとか、そういうこともできたことのペガサスですね。
やっぱりこういろんな人に出会えたっていうのは、そのペガサスを立ち上げたからこその大きなこう財産になったということですもんね。
と思います。
糸井社長は、まあ今お話があったようにダイヤモンドペガサスだけでなくて、実はそれだけでも素晴らしいのに、もっともっとさまざまなチャレンジをされているというふうに伺っております。最近では高崎市内に e スポーツ専用施設もオープンさせましたよね、まあ、そういった様子もちょっと伺っていきたいと思います。その前に1曲お届けしましょう、この曲を選んだ理由なんですか？
僕はその20代の後半から30代にかけて、まあ、JC も含めたその仕事でいろんなところにいっぱい出歩きました。今日本業があるのもその頃に自分でいろんな開拓したことだった、その時に受注に結びつけたとか、何か自分がよしやったなみたいな時によしって自分のそのね高揚感みたいなものをこう体現してくれた、そんな音楽だったんです。
糸井社長のご褒美曲です ね、
そうですね、
自分への、ではお届けしましょう。チューリップで夢中さ君に。